疲れ様です。根岸です。
桜井です。
はい、今週から、一応予定では3週なってますね、新しいテーマになりますけど、今回のテーマは、13番目の FF と、みんな多分、すごい好きなファイナルファンタジーのお話をしようかなと思うんですけど、ファイナルファンタジー好きですか？
いや、
ドラクエかファイナルファンタジーかといえば
ファイナルファンタジーですね。
ファイナルファンタジーってどこまでやったことありますか？
どこまで一番最初に触ったのは
8?
あれスコールって8ですね。
8ですよね。
8とでその後に10やって、
うん、
その後に12でしたっけ。バルフレア、
バルフレア12です。13今回ですか。バルフリア出てこないです。
そうですね。
13番目のファイナルファンタジーのお話をします。
中古書店夕闇堂。これは商品をトークテーマとして語るポッドキャストです。
改めまして根岸です。
桜井です。
はい、最初に、
はい、
ファイナルファンタジー13というね、ゲームがどういうゲームなのか。というところから入りたいと思います。
はい。
もう全然乗り気じゃないです。いや、このファイナルファンタジー13がなぜこれを取り上げるかというとですね、もうちょっとファイナルファンタジー1からずーっとこうやってきて、
うん、
クリアしてないのもあるんですけど、13に関して言うと本当に最初の最初の方で俺はやめてるんですね。簡単に言うとスノーが、まあ、分かる人には分かるんですけど、スノーというキャラクターが、
うん、
シバという召喚獣を取るところまでなんですけど、そこでやめてるんですよね俺は。コントローラーを投げてる感じで終わってるんで、それはもうちょっともう一回やってみようと思って、なぜならブックオフで250円で売ってたからですね。250円で買った RPG がまさかファイナルファンタジーシリーズが250円とかで売られてるのかと。ファイナルファンタジー13の情報ですね。ジャンルはロールプレイングゲームで、対応機種は、プレイステーション3とか Xbox 360。あと Steam とかでも出てますね。スクエアエニックスが出した、RPG で、2009年12月17日に発売します。プレイステーション3版、
うん、
売上本数は約200万本というダブルミリオンを達成している。だからもうみんなおー分かる分かるっていう感じだと思うんですよね。ファイナルファンタジー13の話をしたら、うんうんうん、ファイナルファンタジー13、今ファイナルファンタジー13用語みたいのがいっぱい出てくるんですけど、
うんうん、
多分みんな全部理解してると思うので当然あの13はもう深い知識をお持ちですよね。桜井さん
絶対持ってないですね。
そうですか。まあ今回あの13に関して言うと13-2ライトニングリターンズっていうなんか続編があるんですけど、これに関しては今回は取り上げないで13第1作目のみの話をしていきたいなと思うんですけど、
はい、
第1週目は、
はい、
ストーリーについての話をしましょう。ストーリー分かってます？
全然。
じゃあ俺が読んでありますから、ストーリーを。はい、まずね、世界は魔獣が闊歩する広大な地上世界、グランパルスと、その上空に浮かび、超常的な存在、ファルシたちによって支えられる巨大な球状の世界、コクーンの2つに分かれており、2つの世界は互いに忌み嫌っていた。コクーンはグランパルスをパルスと呼び蔑み、グランパルスの人々もコクーンを空に浮かぶ悪魔リンゼの巣窟と呼び、数百年前に二つの世界は目次戦争を起こした。目次戦争、その目次戦争以来コクーンは外界を寄せつけず繁栄を保っていた。ある日コクーンの内部に隠されていたパルスの遺跡が発見され、その中に眠っていたパルスのファルシによって 主人公ライトニングの妹のセラがルシに変えられてしまう。ここまでで何か質問ありますか？
いや、ちょっとなんか
、はい、
うん、
うん、
うん、ルシに変えられるんですね。
そうですね。まあ、ルシとはファルシによって使命を与えられた者のことであり、使命を果たさなければ死骸という魔物にされ、使命を果たしたとしてもクリスタルになってしまう運命にある。パルスに極度の恐怖を抱く市民感情を鑑み、政府はパージ政策によってパルスに関わったと思われる人々をパルスに追放しようとする。ここまででわからないワードありました？
もう全部わからない。
ライトニング、セラーの婚約者のスノー、うん、政府に留守にされた息子を救おうとするサッツ、戦いに巻き込まれたホープとバニラの5人は、ハルシアニマを倒すため、遺跡に乗り込むが、倒すと同時にルシに変えられ、魔獣ラグナロクと黒雲のビジョンを見る。クリスタルとなったセラを守ろうとするスノーを残し、ライトニングとホープは、政府のハルシ打倒のため、首都を乱す。ちょっと時間がなくなっちゃうんで、これはこの辺にして。今までの中で分からないこともないですよね。もう
ちょっと
すごい分かりやすいストーリーだと思うんですけども、
ちょっと何を言っているのかよく分からないぜ。
これね、あの、
はい、
ストーリーがですね、ちょっと分かりづらいというのがね、どうしてもあるんですけど、一応ねまとめてあります。今のがまとめてあるやつなんですよ、実は。本当はもっと分からなくて。そうですね、全体的に章は13章でこうまとめられていて、まあ、そのうちの1章を俺は持ってきたんですけど、まあ、ちょっとね、あんまりネタバレするとね、みんな分かんなくなっちゃうんで、今ちょっとかなりネタバレ回復出たかな。で、第1章はね、まず、ね、なんか最初に
花火大会、
いや、違いますね。追放される市民たちを運ぶ列車に、ライトニングとサッツの姿があった。
ああ。
これね、あの、一応クリア、ゲームを進めていくと、うん、あの、なんだっけな、なんとかクリックっていうのがあるんですよ。オートクリックみたいなのがあって、お話とかが、こう、うん、なんかね、どんどんこう、まとめられていくんですよ。それを読んでいくと、お話がわかりやすくなってて、それをここへ移してきたんですけど、
うん、
第一章の一番最初は、そのさっき言った、まあ、運命への反逆っていうタイトルで、追放される市民たちを運ぶ列車にライトニングとサッツの姿があった。平穏な生活を突然奪われ、絶望に打ちひしがれる人々。まあ、これは今、いわゆるさっき言ったパージ政策の対象になった人たちですね。だがライトニングはある目的のため、運命に立ち向かおうとしている。一瞬の隙をついて、警備兵を倒すライトニング。彼女の勇姿に励まされ、サッツや市民たちも武器を取る。これね、ここすごい重要なことなところなんですけど、これを始めてるのはライトニングなんですよね。ライトニングっていうのは主人公の名前ですね。うん、まあ、いわゆる、なんか、さっき言ったパージ政策というのがいきなり始まってて、そのパージ政策に、の中の人が、こう、パーリー政策って追放政策なんで、うん、それに立ち向かおうとして、反論を始めるっていうところから始まるんですね。まあ、ちなみにライトニングは、パーリー政策は自分から入ってってるんで、最初からパーリー政策を妨害しようと思って、潜入してる人ですね。はい、まあ、この辺はちょっと、ババッと飛ばして、まあ、次のとこ行っちゃいましょうか。多くの市民が平穏な生活を奪われ、恐ろしい、下界へ追放、パージされようとしていた。こういうふうに、この文章を読んでいくと、パージっていうのが追放という意味、うん、でパルスっていうのが下界という意味だというふうに読み取れるわけですね。文章を読まないと何言ってるかは分からない、うん。登場人物たちはその場のもう分かってる人間が喋ってる会話になってるので、うん、登場人物のこうムービーを見ただけだと何をしてるのかよく分からないんですけど、内容がこう、このオートクリップによって読み解けるようにはなってるみたいですね。 で、まあ戦場の失踪とか、もう一つの反逆とかいろいろあるんですけど、もう一つの反逆っていうのは、平和な社会、国空に暮らす人々は脅威に満ちた未知なる大地パルスからの侵略を極度に恐れている。国空内のパルスっていいのかこれ、下界の手先がたった一人でも存在すれば、大衆は不安に駆られて騒乱を起こし、社会の安定が崩れかけない。まあこの辺のね、文章もう読まないとわからないんですけど、だから結局このパルスの、パルスっていうのはその国運っていう球体の、まあ、いわゆるそこで一つの町じゃなくて、うん、一つの、まあ、地球みたいなのがあって、その外に大地があるっていう状態になってるんですけど、その大地の方からやってくるやつっていうのは、その国運、まあ、分かりやすく言うとすごい強い敵モンスターたちがいて、それがこう国運内に入ってくると、
うんうんうん、
その国運は対処できないんですよ、国運内の人たちは。まあ、あれみたいなもんですよ、進撃の巨人の塀の中の人と外の世界っていう感じですね。実はそういう世界観というのは結構他の作品でも使われているので、実は独自な世界観でもなくて、割とあるので、それと変換できるというか、あ、そういうことをやってるんだなっていうのが分かると、どういうゲームっていうか世界観なのかっていうのが分かりやすいようになってるんですけど、それがね、中では説明されなくて、このオートクリップを読まないとわからないようになっているので、なかなか伝わらないんですよね。はい、というところでね、もう10分超えちゃってるんですよね全然進まないんですけど、ストーリーを読んでいくと、
もう次からはちょっとストーリーを飛ばして、
そうですね、もうちょっと先までちょっと言いますねですね、このライトニングがこう、まあ、パジ制作を妨害して、その流れで、実はそのライトニングの妹のセラっていうのがそのルシにされてるんですよ。まあ、ルシとかの説明はまた後でしますけど、ルシにされてて、そのルシをにされてるのをなんとかしようとしてこういうことをしてるんですけど、で、そのセラの恋人のスノーっていうのも、まあ、そこに乗じて反乱を起こすんですね。でそれはなんか、ね、ノラっていう仲間内がいて、その人たちと一緒にもともとそういうなんかしょうもない弱いモンスターを倒して盛り上がってるような若い者の連中だったんですけど、まあ反乱の方にこう手を貸すようになって、まあそれはね、パーチ政策の対象になるような人たちのところにいた、だから花火大会、さっき言ったんですけど、花火大会のあたりにいた人たちみんなパーチされてるんでそれでもう反乱を起こすんですよね。で、その流れで、まあ、これちょっと第一章で、ある母の死っていう展開があって、その中にいた女性が、まあ、死んでしまうんですよ。それはなんかそのスノーを助けようとして死んでしまうんですけど、で、それで、そのスノーを助けようと思って死んだ母の息子にあたるキャラクターっていうのが、まあ、仲間になるんですよね。仲間っていうか、スノーって仲間のふりをしてなんか復讐をしようとするみたいな雰囲気ですね。で、そこにちょうどなんか、そのなんか後押しをした女性っていうのがバニラっていう女の子なんですけど、このバニラって女の子も、このなんですかね、パージ制作の発端となった事件の中核の女の子っていう設定になってますね。はい。で、第一章に関して言うと、まあ、そういう話が始まったというところまでで一緒になっているので、まあ、最初のうちはなんか、その、なんだっけな、どうだったかな、どこまで行ったんだっけな。そうですね、ほとんど、何も起こってないですね。はい。ちょっと全然話せなかったんですけど、ここから来週に。
はい。
みんな多分楽しみだと思うんでね。ファイナルファンタジー13の話は。
いやー、正直自分がやってないから結構聞いてるだけの部分があって。
来てる
んですよ。で、あと、なんていうんですかね、数学の授業みたいな。
何
もよくわからない数字とか、なんか単語とか言われても、はぁだんだん眠くなっていくという
ね。そうですね。
感じでした。
はい。
はい。
ネイスでした。
桜井でした。
絶対好きじゃないですか店長。なんだかんだで食いついてきますよね。
全部言うやみどうなの、うんうん、
むしろ追いマヨネーズします
。追いマヨネーズ、
マンジマンジマジマンジ、
それ耐えられますか心が。
どこ向くの、ちょっと前向いてほしいんだけどな。
普通に言って言ったから普通に言ったのに。
普通に中古書店夕闇堂です。
イントネーション細かいですね。
当たり前じゃないですか、ちょっと早く。
中古書店夕闇堂始まるよ。
意外とちょっと早いよね。
改めまして根岸です。
桜井です。
できますね。もうこの感覚がもう全然
はい、
よくわからないんですけど、
うん、
今、
はい、
私の目の前には桜井さんはいないんですけども、
そうですね、私のもう店長いないしね、
はい、もうどう合わせていいのかわかんないですもん。声がかぶっちゃうんですけど。すごいですね、これでやってる人たちってすごいですね。
慣れてくればちゃんと喋れるようになります。
スカイプで、
はい、
こう会話って普段というか今まで結構したことありますか？
いや、なんか一時期そのなんだっけ、店長にも話したと思うんですけど、生配信とかしてたじゃないですか。
はい。
ラジオとか配信してた時にスカイプの ID 教えてなんかコラボしたりとか。そういうことはやってたんで、多少そのスカイプはやってたって感じですね。
もう俺初めてのスカイプなんで、もう完全にこんななんだって感じ。でもなんかこのスカイプ越しの声を聞いてて、
はい、
なんかよくスカイプ録音してるラジオとかをこう聞いてる声に、うん、あ近いなっていう感じがしますね。あこういうことかって思いますね。
うん。実際スナック通すと声変わりますよね、
はい、そうですね、なんかやっぱり聞いていつも聞いてる声とはちょっと違う感じがしますね。
はい
はい。じゃあこの流れで、
はい、
多分携帯なんで、
そうですね、
ハッシュタグとか見れないと思うんですけど。
見れないです。
もう俺ハッシュタグ読みますんで、
はい。
ハッシュタグ読みしますわ。ハッシュタグ読みっていうのもなんか変ですけどね。それをネタに話しますか。
そうですね。
もうね、ハッシュタグはもうないので全然。ただピスケさんが、
うんうんうん、
中古書店夕闇堂で書いてくれてるんですけど、
はい。
全然読めてないので、まあ全然でもないですけどね。この前ちょうどその回があって、
うんうんうん、
その直後に発言していただいてるんで、
はい、
見れますか？見れないですよね。
ちょっと待ってください。はい、OK です。
はい。じゃあお願いします。
はい。ピスケさんから、3人まつわるお話、とても興味深かったです。根岸店長の考察が深すぎず、決して浅くなくのちょうどいい塩梅がとても聞きやすく、時にうんうんうなずきながら、時に驚きながら聞いておりました。こういうシリーズとても楽しいので期待しております。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、クリーンしとこう。ビスケさんね、本当になんかこういう感じとかうわすげえ説明してるぞ。なんかいい塩梅、なんか同じ言葉使っちゃうとめんどくさいんで、
はい、
なんかこっちがこう感じてほしいなっていうのをうまくこう受け取ってくれる感じあるなと思ってたんですけど、
うん、
結構ね、他のラジオとかでも、まあ、ピスケさん結構発言してて、
はい、
やっぱり同じような評価を受けてましたね。わかってらっしゃる方なんだなと思いますね。
うん、
このいい塩梅って言ってくれるとすごいいいんですけど、まあ、実はこの絵本の回の境あたりで、
はい、
まあ、再生数落ちてるんで。つまんなかったのかなと思いますけどね。
いや、それはあれですよ、店長のこの台本を読む力がどんどん上がってくればまた上がっていくやつです。
そうですかね、もうダメだなこいつはと思ったの。
店長に今回期待してますんで。
いやいやいやいやいや、もう勘弁してください、本当に。やばいですね。俺は自分で聞いて鳥肌が立ちました、ね。なんだこれやった感じです。はい、まあそんな感じですね。
はい。
あんまこれにはもうちょっとあんまり話すことはないので。
はい。
はい。もう一個ですね。
もう一個。同じくピスケさんからですね。
はい。
キャプツバは、小学校低学年当時、国尾くんと、双璧をなす大好きなソフトでした。今でこそ超人サッカーですが、初期は真面目にサッカーしてたように見えます。
はい。そうなんですよね。最初の方は結構、普通のサッカーなんですけど、普通じゃないけどね、翼くんだけが異常に、すげえ能力を持ってるみたいな空気だったんですけど、どんどんみんなパワーアップし始めて、なんか超人サッカーみたいになっちゃったんですよね。
やっぱ
これキャプツバ？
いやなんかスポーツ系漫画の最終的な究極は人としての枠を超えることなんじゃないかなって。
そうですね。でもかなり早い段階で超えてましたけどね。小学生とかがなんかすげえ空中殺法みたいなの使ってくるんで。見たことあります？キャプツバ。
全然読んだことないで。
なんかね、こう逆立ちした、
うん、
男の子の足の裏にの上に男の子がもう一人乗って、こう体を伸ばす動力でこう、
うん、
ジャンプするんですよ。人よりも高く。意味わかります。
もうなんか全然わからない。
アニメとかだとすごいのが、こう、うん、走りながらそれをやるので、
うん、
下になる子が、こう、なんか、走り込んで、
うん、
こう背中って滑ってる状態で、次に男の子がまた、こう、上に乗っかって、そっからのジャンプですよね。すごい技を使ってましたね。
もう何にも言えない。
で、このね、この二人は双子だからシンクロ率が高いという理由で、この技ができるっていう理由付けでした。そうなんですよね。実際オーバーヘッドキックって、翼くんが最初の頃に使ってた必殺技みたいなシュートがあるんですけど、あれはね、あんまり効果がないって言われてますね。なんか別にだって高い位置から打ってるから取りづらいとか、なんか体を一回転させる力を使ってるのでパワーがあるって言ってるんですけど、まあコントロールも難しいし非効率なシュートですよね。
そうですね。
はい。もうサッカーってかもうスポーツの話どうでもいい感じじゃないですか。
いやだってサッカーのルールとか知らないですもん。
サッカーのルールなんて別にサッカー見てたらわかるじゃないですか。てか結構曖昧なんですよね、ああいうののルールって。で結構、うん、その台によって若干変わってたりとかするんで、あんまり要はなんだっけ、足だけ使ってゴールに入れるっていうだけ覚えてればいいんですよ。
そういう
そういうもんですよ、サッカーっていうの
は。まあはい
はい。じゃあもう全然、尺が足んないんで広げてください。
ええ、特に何もないよ。
ちょっとね、
うん、
何を考えていいのか分かんないです。何も用意してないで、テスト録音の状態で、この音源を作ってるわけですから。
しかも、特にこう、自分から笑いを出せる、あれがない二人が。
そうですね。
大本命。
っていうか、まあ、そうですね。夕闇堂だと、こう、湯水のように話題を出せるのは低3ぐらいだったんで。
そうですね。
うちはもう、ただの引きこもりの連中が集まってるだけの、しょうもないラジオになってますから。
仕方ないですよ。趣味も結構偏ってますし。
そうですね。
なんか一人が喋れても他側が喋れないみたいな。
そうですね。喋れてもその人の喋りを聞いてるだけになりますからね。
そうなんですよね。
頑張って喋っちゃうと、うん、もう誰もついてこれないようなしょうもない話ね。何が面白いのかわからないけどこの人たちは受けているっていう状態になるんですよね。
すごいマニアックな。
ダメですね、本当に。本当にラジオやってていいのかっていうレベルですけど。
まあ、でもそれがこう、ほら、集まることによって一人前になれるかもしれないから。
そうですね、慣れてるんですかね。もうネタが切れました。
切れましたね。
まあ、とりあえず、ここはこれで。
はい。
はい。ネギシでした。
桜井でした。
この番組は架空の中古書店夕闇堂がお送りしました。